番にしましょう。
とおとぶき、わっしゃーい、わっ
しゃーい。長めだ。はい、10月18日火曜日、火曜オリジンチャンブル、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。お相手は劇団オゼ前白美子と、
そしてあなたのハートにことぶきパンチ、ことぶきパンチです。
お願いします。
お願いします。
決まるようになってますね。
うん、ね、雨ですわ。
ですね、
本当に
今日は寒い。
寒い、
うん、
本当に、
ね、寒くないですか。寒だってもう完全にちょい冬仕様ですよ。
本当そうなんですよ。あのパーカー今着てましてあのこれあの実は東京に持ってったんですよ、このパーカー。
そうなんだ。
東京に持ってったにもかかわらず東京で着てないんですよ。
え、
沖縄帰ってきてからパーカー着始めたんですよ。逆なんですよ。
え、沖縄、あ、東京はまだパーカーなしで行けた。
東京はまだパーカーなしで行けましたね。浅草暑かったです。
そう、あそこ寒そうですけどね。
いや、全然そんなことなかったですね。
ま
あ、ということで今日はもう寒くて、
うん、
しかも、まあ、洗濯も乾かないですね。
もうだって雨がパラパラしてますもんね。
嫌ですね、本当に。もう嫌な天気。もっとザーザー降りゃいいのにと思う。ずっと小雨。
確かに小雨。
微妙な降り方をして。
そうですね、
そしてあの昨日が沖縄そばの日らしくだったですね。
うん、あ、そうなんですか。
そうなんですって。
昨日
10月17日、
うんうん、
で沖縄そばというふうになんか呼んでいいと、
うん、
あの認定された日なんですよね、確か。
へー。
そう、沖縄そばって小麦粉でしか使わないから、
うんうんうん、
あの分類上はラーメンらしくて。
あ、そうなんですか。
そう作り方とかも、まあ、うん、一切がそのラーメンと一緒らしくて、
うんうん、
でもそれあの沖縄そばって呼ぶようになったのが10月17日昨日だっていう、
昨日
ことを言ってたんですけども。昨日そば食べました。
昨日はうどん食べましたね。
うどんを食べたんですか。
そば食べとけばよかった。
この限りある食べ物の中でわざわざうどん。
昨日うどんだった。うどん。
そんな偶然がある。
だからよ、そばの日だって分かったら食べたのに。
そう、いや、なんか結構ツイッターとかでも話題になってたじゃないですか。
嘘。
10月17日は沖縄そばの日っつって。だからあのね、うん、この前の番組のオリオンリーグさんも沖縄そばの話してましたけど、
うんうんうん、
アジャーズっていうそば屋さん。
アジャーズ、うん、
我々のアジャからその、うん、もうオリジンの事務所に向かう道の途中に左側に見えるんですよ、
はい
はい、蕎麦屋さんなんですけど、うんうんうん、アジャーズっていう。あそこの蕎麦がね、
うん、
頼んだら、
うん、
マジで1秒ぐらいで出てくるんですよ。
1秒。
1秒ぐらい、もう
嘘、
蕎麦お願いしますっつったら、うん、はいっつって出てくるんですよ。
何そのそばは。ちゃんとあったかい状態。
あったかい状態。マジで本当にこっちの注文分かってたんかなぐらいのスピードで来るんですよ。
秒でそばが出てくるんです。
秒で来るんですよ。あっちアジャーズって早いんですよ。
あ、じゃあめっちゃいいね。すぐ出てきてくれるんだったらね。
すぐ出てきてくれる。すぐ食べられる。
いい。アジャーズ。
アジャーズ、
ね、味は美味しいですか。
美味しいです、美味しいです。あっさり系ですね。
あ、いいね。
お肉が美味しかったようなイメージがある。
確かに早期とかね、あんなの入ってたら美味しいもんな。
そう、うん、そういうそばがありましたけどもね、
うんうん、
あとね、僕おすすめというか、うん、まあ、変わり種のそばを、
うん、
食べたことがあるんですけど、
うん、
と雲寺、
うんうん、
に三丁目そばだったかな。
三丁目そば、う
ん、それこそ那覇との、うん、隣ぐらいのそば屋さんです。
すぐ近いだ。
すぐ近くのそば屋さんで、うん、冷やし沖縄そばっていう。
美味しそう、うん、
美味しかったですね。なんか沖縄、
うん、
沖縄そばにしてはなんかその、うん、ツルツル感が強いというか、喉越しが強くて、やっぱ締めてるから、
う
ん、多分、
うん、あ、そっか、冷たくね、
麺を、
うんうんうん、
でいろいろなんか具材とか卵とか、
うん、
紅生姜とか、あとはチャーシューとかだったかな、
うん、
食べて、まあ冷たい状態でいただくっていうそばが美味しかったですね。
あー、いいな。
最近食べた中では。
はあ、冷やし沖縄そばって超美味しそう。
美味しいっすね。
あー、食べたい。なんて言ってましたっけ、お店の名前。
三丁目そばだったと思います。三丁目
そば、ありがとうございます、伺います。
ねえ、昨日食べれなかったみたいな。
本当よ、なんか私はうどんを食べちゃったんだよな。
あー、
私麺好きで。
あー、麺いいっすね、やっぱね、
乾麺 円っていうんですか、よく家にこの3束ぐらいで100円ぐらいで売ってるやつあるじゃないですか、ちゃんと茹でるやつ。
あ、沖縄そばで、
うん、沖縄そばだとか日本そばとか、
はいはいはい、
うどんとか、あ、はいはい、まあ、普通のそうめんみたいな、いろいろあれの中のうどんにはまってて。
あ、なるほど、乾麺のうどんに
はまって。
あ、なるほどね。
そのうどんです。
あ、なるほど。
ちょうど一束残ってたんですよ。
たまたま沖縄そばの日にうどんが残って、うどんが残ってて。いや、僕もまあ言っても途中まで、うん、忘れてたというか、
うんうん、
忘れてたんで、うん、昨日食べた、うん、あの沖縄そばも、まあ、あのレンジでチンするやつなんですよ、
うんうんうんうん、
あのローソンで売ってるんですけど、うん、ローソンで野菜そばっていうのが売ってるんですよ。
野菜そば、うんうん、
そのあの野菜炒めが上に乗ってるみたいな、あのそばですね、
うん、
であのなんか鰹節が添えられてたりとかする、うん、あの沖縄そばなんですけど、
うんうんうん、
まあ、あのでも夜中だったんで、
うん、
ちょっと食べるのに罪悪感あったんですよ、そばを。もう気づいた時には夜だったんで、
うん、
で、うわ、どうしようかなと思って、うん、あのそば食べたいけどなと思ったんですけど、
うん、
野菜入ってたら、
うん、
まあ、これ罪悪感ないかなと思って。
まあ野菜を取るって意味でね。
そうそうそう、
うんうん、
別に俺はそばが食べたいわけじゃない、
うん、
あの野菜の栄養を摂取したいからと、うん、自分の心に言い聞かせて、
うん、
ローソンであの野菜そばをあの手に取りまして、
うん、
夜10時に食べました。
もう野菜を取るためにもオプション的にそばがついてたよっていう。
野菜がメインでしたいうことを心に言い聞かせて、うん、あのカロリーゼロだと思いながら食べました。昨日は。
いや、たまにはそういうこともね。やるやる、よくやるというの。10
月17日だと思って。
そうだよ、沖縄そばの日だから、まあちょっと
食べんと、
ね、これは食べないといけなかったからっつって。
あ、そうそうそうそう、もう義務なんで、沖縄県民。
あっしゃ。
ということで昨日はね、そば食べてました。
そうなんですね。
そうでございます。
うん、
ということでね、いろいろと、まあ、あったんですよ先週は、
うんう
ん、
そう聞きたかったね、先週はいろいろイベント尽くしだよっていう話をしておりましたもんね。
はい、
うん、
まあ何が、まあ、あったかと言いますと、
うん、
まあ、M1 グランプリ2回戦ということで、
うん、
結果なんですけども、うん、見事に、
うん、
敗退しました。
そうい
やー、負けました。
わ
あ、やっぱり東京は違いますわ。
あ、違ってた。 あれは
すごいなと思って、
うんうんうん、
それこそテレビで見る芸人さんもいるんすよやっぱ、ランジャタイさんが、
は
そうそう、あ、ご存知ですかやっぱランジャタイさん、ランジャタイさんが普通にネタ合わせしてて、ランジャタイさんってネタ合わせするんだと思ってあんなめちゃくちゃな漫才してるのに、うん、しっかりネタ合わせしてるのをバッチリ見ちゃって、うん、
ああ
、やっぱプロってすごいなと思いましたね。
ちゃんとしてるんだな
ちゃんとやってんだと思って、
うん、
であとあの私服姿の阿佐ヶ谷姉妹さん見ました、うん、私服で私服で楽屋入りする阿佐ヶ谷姉妹さん見まして、うん、
いやいい、あの
私服だと思って
あのおかっぱのね、
そうそうそうそうそう、二人揃って歩いてきて
絶対可愛い、二人で並んでたら
なん癒されますよ本当に。あれ阿佐ヶ谷姉妹さんが二人生で見たらめちゃめちゃ面白かったですね
あのお二人は漫才師なんですか、はい、お笑いの方、
いや、もうあの二人はもう阿佐ヶ谷姉妹っていうジャンル
ねえどこになるんだろうって、
阿佐ヶ谷姉妹はもう唯一無二ですねこれは確かには、うん、本当にでもまあそうですね、ちょっと厳しい現実というか、
うん、
打ちひしがれたんですけども、うん、まあでもいい経験になりましたね、うん、やっぱね、うん、まあ、去年も行ったんですけども、
うんうんうん、
去年、まあ、思い出したら、
うん、
まあ、受けたんが1回ぐらいしかなかったんで、
うんうんうん、
あの今年はまあ、うん、まあ、あのやったところは、
うん、
まあ、狙ったところはちょっと笑いが来てたって感じはしたので、
うん、
また来年につなげたいなって思いましたね。
そっか、あ、でも良かったですね、この狙ったところ笑ってもらえるってね、嬉しいですよね、
まあ、一番、うん、ちゃんとそうですね、狙いが 当たったのは良かったわ
け
ど、思ったんですけど、
うん、
まあでも貸したいな、
うん、そうね、なんかもうにじみ出てる、ちょっと悔しさが、
それこそ前番組のオリオンリーグさんはもう3回戦行ったので、
はいはい、すごい、
沖縄でもやったらいけるんじゃないかなって思うんですよ、うん、てかまだ諦めてないですけどね、
うんうんうん、いけるいける
追加合格があるんで、
あ、本当、あ、じゃあまだまだ
こんなこと言ってるけど
すごい
言ってるけどですけどね
え、そうなんだ、じゃあやっぱりこの M1 のやつってこのテレビに出てる人たちとかも本当に1から1回戦からこのしてやるんだ、
みんな同じ舞台で、そうそうそう、いるんすよ、
そうなんだ、
うん、去年だって僕あれですよ、うん、錦鯉さん見ましたよ
こんにちは、
こんにちはが、その舞台ゴロゴロ会館って言うんですけど、
うんうんうん、
浅草のゴロゴロ会館前で2人待ち合わせしてるの見ましたよ、
うん、お、生見たんだ、生、
そうそうそう、生の結構背高いです長谷川さん、
ね、でもテレビで見てもね、うん、スーツ効果もあってすごいちょっとスラッとしてるようにね、うんうん、
だいぶスタイルいいですね本当にそうなんですよ、
うん、
ではもういやそうですね、だからその同じ舞台に立てたっただけでもすごいですね、やっぱ、
うん、いやもうすごい、こんな人たちが周りにいるっていうのがまずすごい、
うん、そうですね、もう来年も行きたいっすやっぱりね、
うん、
うん、確かに、あとね、うん、まあそうか、いろいろそうですね、辿っていくと、
うん、
まあ初日から結構舞台踏ませていただいたんですよね、
うんうんうん、
初日は沖縄居酒屋の、
うん、
新宿にあるカンカラーカフェっていうところで、
はいはいはい、
そこでまたオリジン OB の、
うん、
ナインボールさんと、
うん、
あと今は半次郎なんですけど、
うん、
元しゃもじさん、
うんうんうん、
と、5組でライブをやったりとか、
うん、
させていただきまして、
うんうん、
で何でしょうね、その沖縄その内地にある沖縄居酒屋の空気って、うん、めちゃくちゃあったかいんですよ、
あ、
そうそうそう、なんかいつも沖縄でやるよりウケたんですよ、うん、沖縄でやるよりあったかい目だったから本当にウケて、
うんうんうんうん、
あ、これ間違いねえわって思ってしまったこともあるかもしれないっていうのはあるかもしれない、
いや
楽しくできたんで、うん、本当にめっちゃ楽しく、その後も、うんうん、飲ませていただきましたし、
うん、
いろんな方と、
うんうん、
そっか、そこで、元ポニーテールリボンズのポカユイチンさんもいたんで、
うん、
あ、ポニーテールリボンズ知ってます？
名前は聞いたことある、
なんだったっけ、ぽっちゃりゴルバチョフとかいう歌とか歌ってた人
待って待って待ってちょっと、うん、やっ思い出してくるかも、うん、もういらっしゃったんですか、
au のコマーシャルとかね歌ってた、うん、あの方もいらっしゃって今東京に住んでるらしくて、
はいはい、
でその方も結構お酒をちょっと召してらして、
うん、
すごい酔っ払って俺らに絡んできて
あー今出てきました、はいはい、わかったわかった
そうそうそうそう、あの人が
一緒に飲んでて、
一緒に飲んでて、
うん、
ずっとなんかずっとなんか言ってるんですよ、
うんうん、
まあいろんな、なんかそのいいところと、
うん、
まあ、悪いところと言ってきて、
うん、
まあでも俺の話なんか気にしないでいいけどなっていうのを、まあ、飲んでるうちで10回ぐらいは聞いたんですけど俺なんか気にしないで、まあ、やればいいけどなみたいなこと言って、うんうん、でその人に言われて、
うん、
ちょっと本当に意味わかんなかったのが、
うん、
僕ですよ、
うんうん、
子供機に対して、
うん、
君はね、
うん、
歯並びがいいよねって言われて歯並びがいいんだよ、
うん、
君はって、うん、俺歯並びがいいって他の人に言われたこと一回もなくてで、なんなら僕まあ、歯医者行かないといけないぐらいのタイプでして、
うん、
どこをどう見て歯並びがいいって言ったのかなと思ってなんか左が
、うん、
左がなんかちょっと伸びてる、じゃあダメじゃないかなと思ったんだけど
本当だよ、伸びてるんだったらね、
伸びてるってなんだろう左がちょっとね伸びてんだよって
この人的にはバッチリだったのかな、
バッチリだったということなんですよね、うん、これがいや面白かったですね
まさかのいろいろ言われての歯並びを褒められる、
歯並びだけ歯並びはめっちゃ褒められる
そこが一番言いたかったことなのかもしれない。
多分それを伝えたかったんでしょうね。
ウケる、気にしないでいいよって10回ぐらい言うっていうのもね。
10回ぐらい言う
でも言いたいから言っちゃうみたいなね。
そうそう、いやい、本当に面白い空間でしたね、あそこもね。はい、まあそうですね、うん、ちょっとあの、ツイキャスの方もチェックしていきますか。
あ、はい、う
ん、マリエさんピンさん、
マリエさんピンさん、
こんにちは、ミーカーさん、前髪とっても可愛いです。
あ、ありがとうございます。
切りすぎてる前髪は、
このね、はい、前髪がね。
マリエさんピンさんもね、あの東京でお会いしたんですよ。
はいはいはい、
はい、あの見に来てくださるということで、うん、はい、で、あのマリエさんピンさんもあのその2日目、うん、あの M1 グランプリ2回戦終わった後の下北グリップっていう、
はいはいはい、
下北沢でやるライブも、うん、あのぜひあの 見に来てくださってて、
うんうんうん、
あの見事にあの私ことぶきパンチをお見舞いしたんですけど、
うん、あ、はい、できた、
できました、
あ、よかったさ、
下北沢でもことぶきパンチを、うん、させていただいたんですけども、
う
ん、まあ滑りまして、
そう
下北沢、あのそのだから昨日 の、 その昨日の沖縄居酒屋の件もあるから、うん、これであのやってあの空気つかめるかなと思ったら、うん、やっぱりあの下北沢は下北沢でした。東京の空気でした。
厳しかった。
厳しかった。もうあの時間はすごい怖かったです。沖縄の芸人が変なことやってるっていうだけの時間。いやー、まあでもそうなんですよ、だからその自分自身で呼び込みしてあの、うん、お客さんを集めるみたいなライブだったんで、そもそもその自主的に見に来てる人も少ないんですよ。
ああ、そうなんだ、
うん、だそういう中であの芸人さん、その東京芸人さんはネタをやってるわけですから、うん、それは強くなるよなと、
あ、
思いましたね。
もう呼び込みっていうか、うん、だからほぼ飛び込みでみんな来てるっていう感じですか。
そうそうそう、飛び込みでお客さん来てたんで、
うん、
もうすごい空気でしたね、あれは、うん、もう味わえ、なかなか味わえない空気、
うん、
でもまあなんか良かったです本当に、
うん、めっちゃいい経験してますね。
経験は本当に良かったです。
すごいちょっともう怖い、想像しただけで怖い、う
ん
う
ん、本当にそんな感じ、まあ、下北沢ってすごいですね。はい、ではあの、続いて沖縄大好きさんも、
うん、あ、大好きさん、
こんにちは、ふんす、ふんす、ふんす、どう読む、ふんす、
あ、合ってる合ってる
合ってる。
ありがとうございます。
沖縄大好きさんもよろしくお願いします。
こんにちは。
長谷川さん、ミーカーとおすべりパンチ、うん、誰がよや、誰がおすべりパンチだよおい。滑ってきたけど東京では、はい、そして FM 那覇をご視聴のボーイズ&ガールズ、秋の長雨おじさんです。
ありがとうございます。
長谷川さんのせいなんだね。
ああ、長雨
長雨おじさん、あれ、これあれか、あの歯並びの件かな、左がのび太くんとか言われてる。
これウケる、左がのび太くん、確かにね。
あ、長谷川さん、あの、うん、この髪型、あのこけしなのか、うん、サランラップの子なのか、
そう、どっちでもいけますよ。
どっちを意識したのかっていう。
どっちでも取れるように。
質問が来てましたね。
どっちもいけます私。
確かにな、これでなんかそうですね、赤いなんかスカートと白いシャツなんて着たらもう花子さんですよ、ね。
うん、花子、私今一瞬マルコかなと思った。花子か、
トイレの
トイレの
花子さんに、
花子、確かにな
れる、
なれる、なれる。
今すごいイーブイみたいな状態。どっちにも進化できる。
そうできる、できる。
マリエサンピンさんは、うん、あ、私だからことぶきパンチしたら拍手したんだよっていうことで、本当ありがとうございます。本当にあの時マリエさんだけはあの反応してくださって本当に助かりました。
あ、嬉しいね。
ありがとうございます、うん、はい、下北はシビアなんだよということで、まあ確かにね、
芸術の街だから、
そうですね、
う
ん、すごいサブカルの街なんでね、確かに厳しいところではありましたけれども、また頑張りたいと思います、
うん、お疲れ様でした。
はい、それでは一旦 CM いきますか、
はい、
メールアドレスお願いします。
はい、メールアドレスはorigin@fmnaha.jp です。で、こちらですね、あのメッセージの方、応援メッセージの方をあの受付しておりますので、
うん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは一旦 CM です。 はい、お届けしておりますオリジン火曜オリジンチャンプルーでございます。お相手は
ミカでーす。
ことぶきパンチでーす。
お願いします、
よろしくお願いします。であとね、うん、ちょっとあの、うんうんうん、謝罪をしないといけないことがいくつかあるんですけども。
そうなんですか、うん、
まず、火曜おりちゃんに関しましての謝罪なんですけども、うんうん、あのお土産買ってきたんですけど家に忘れてきてしまいまして
リ
ラリーン急いで来たもんで、急いでというか、うん、雨だったから、
うん、
あのもう行こうかなと思ったらあ、カバンに入ってねえと思って
あるあるのやつだ。
買ってきたんですよ
ありがとうございます。じゃあ来週楽しみに、
はい、
うん、
来週持ってきます
何だろう、ちょっと楽しみだな、ちょっとワクワクしとこ
う。あとですね、うん、もう一つですね、
はいはい、
でかいあのミスが僕ありまして。
なんすか、うん、
あのですね、
うん、
僕あの飛行機乗り遅れまして、
うん
それで、
うん、
あの沖縄から帰ってきたら、
うん、
あのジグザグライブ出演するというお話だったんですけども、あの飛行機乗り遅れてしまったせいで出演ができなくなりまして。
あ、そうだったんだ
出演すると言っていたんですけれども、うん、出演できずに大変申し訳ございませんでした。
あ、そうか、はい、あ、間に合わなかったんだ。
乗った電車間違えまして、
うん、
あの成田空港まで向かってたんですけど、
うんうんうん、
途中で各駅だっていうことに気づいて、
めっちゃ止まるやつ、
そう、めっちゃ止まる電車だったんです。快速に乗ったつもりだったんですけど、
うん、
あのなんかちょくちょく止まるなと思って時間見たらもうあの出発予定時刻の30分前だったあ、これまずいまずい、間に合わんと思って
各駅停車に乗った、
それで、ちょっとあの飛行機乗り遅れてしまったんですよ、
うん、
でその成田空港だったんですけど、
うんうんうん、
もう成田空港に便がないということになって、
うん、
で、受付の方にあの話したら、
うん、
羽田だったらあるかもしれない、
うん、
っていうことで、
うん、
成田から羽田までバスに乗って、
うん、
向かいまして、
うん、
で羽田に着いた頃にはもう6時頃でしたからね。6時半頃に着いたら、
うん、
一応なんとかありますと、
あ、うんうんうん、
一便あります、
うん
うん、もうもう発車まで数分もないので急いでくださいっつって、
うんうんうん
うん、で急いで保安検査場も抜けて、
うん、
で走って、
うん、
俺もう初めて見たんですけど、うん、CA さんの全力疾走初めて見たんですよ
一緒に走ってくれた
一緒に走っていただきまして
、うん、
でなんとか乗って沖縄まで着いたんですけど、うん、もう着いた頃はもうライブ終わった時間でした。
あ、そ
う
か、
本当に申し訳ないのと、
うん、
あと辛いのが、
うん、
飛行機代5万かかりました。5万円飛んでった、5万円飛んでいきました。
そっか、
飛行機じゃなくて、
うん、
5万円が飛んでいきました。
あ、これはきついし、へこむな。
めっちゃきついっす、
う
ん、
そう
か、めっちゃへこみました本当に。
え、これデコリンさんも一緒に？
デコリンさんも一緒です。いや、さすがにデコリンさんには払ってもらってないんですけど、
うん、
はい、いやー、マジできつかったっ
す。いや、もうこれ一番へこむやつだね。
めっちゃへこみました本当に。マジかと思いました本当に、
うん、こんなするんだ飛行機って今。
いや、まあ多分、うん、当日っていうのもあるんで、
うん、
前々から撮ってたら多分もっと安いんですけど、
うんうんうん、
いや本当に申し訳ない、各方々に申し訳なかったですねこれは。
そっか、
はい、いやいやいや、本当に失礼しました、もういろんな方に
すごい話聞いてる分には隣で笑っ、もうちょっとウケる出した各駅停車とかはね、
本当にずっと青ざめてました、うん、僕はもう
バス乗ってて、もういつ着くんだいつ着くんだってね、
もう本当になんかもうバス乗ってる途中でコーヒーとか飲んでたんですけど味しなかったですね、
う
ん、本当に。
あ、もうね、焦ってもしょうがないけどもうね焦りますもんね。
そうそうそう、うん、携帯の充電もなくて、
あ
連絡も取れんくて、
うん、
もう本当にもう本当に最後だけもう嫌な思い出でした
それまでは良かったけど、
それまでは良かったんです、
うん、
なんなら下北で滑ったのもいい思い出だったんです、うんうん、まだ あのちゃんと帰れたら、
うんうんうん、
飛行機に乗れなかったのが一番の、汚点というか。
あでもショックですね。
めちゃめちゃショックです。
これ、ね、絶対この沖縄あるあるかもしれない。だって分かんなくないですか。
分かんないんすよね本当に、うん、電車が
乗り慣れてないと。
そう、
うん、
全然分かんなかった。
でなんかおかしいなって気づくまでが我々は遅いじゃないですか、乗り慣れてないから、うん、
快速って書いてたのに、うん、各駅止まったから、うん、どういう意味だなと思ったんですよ。乗ってる途中で
本当にそれはどういう意味だですね、うん、
分かんなかった本当に
途中から快速になるのかな、
うん、だからどういうことだったんだろうと思ったんですけど、あの電車が。
もうこれはもう沖縄のね、あれもあるから、
ちょっともう高いね、高い授業料ですこれは本当に、
うん、
もう次回からもう気をつけます本当にこれは。いや本当に申し訳ないです。
いろいろお疲れ様でした。大変だったね、うん、
もう本当になんかあの日のこと思い出してまた疲れてきた
もういいんじゃない、うん、もう十分へこんだとへこんでるからみんなね
許してください、まあ、ということでね、うん、まあ、そういう東京旅行じゃない、うん、これ戦いです、はい、うん、戦いでございましたんでね、うん、来年もあのちょっと2回戦、
うん、
もう来年はもう3回戦まで目指して頑張ります。
うん、頑張ってください、はい、もう M1 ね、はい、本当に夢なんですから。
夢ですから、うん、うんうん、長谷川さん次回も同じことしてるするかしねえよ
もうこの時にはもう駅員さんにすぐこれ合ってますよね、
すぐこれ合ってますよね、
来ますよねって
聞けばよかった、うん、はい、まあすみません、まあ、そういうこともありましてということでした。
うん、お疲れ様でした本当にもう長旅でしたね
長旅です本当に長かった、
ね、もうこっちから火曜日で、はい、火曜日で話して木曜日ライブがあるようでそれからですもんね。
そう、
いつ戻ってきたんですか。
戻ってきたのは、土曜日か。
あ、土曜日、あ、え、じゃあ金曜日にやって、
金曜日が本番、うん、土曜日、あ、そうですね、土曜日に戻ってきました。
あ、そうなんだ。じゃあすぐ、
はい、すぐ、
うん、
すぐ終わってすぐに戻ってきました。そうか、金曜日、うん、今2回戦、その後下北でライブやって戻ってきましたね、
う
ん、そう、
うん、じゃあもう帰ってきて2日はなるんですね。
2日はなってますね
もうさっき帰ってきた波の疲れてた、
マジで疲れました、ね、
会った時にあ、なんか疲れてる
そう、このうじゃけた顔してたのはそれが理由なんです。
そうだったんですねもうそうとも知らず、え、これ炭治郎ですかとかめっちゃ言ってた
いや、それは別にそれは全然いいですそれは俺がおしゃれで来てるから別に
そんなことがあったとは知らず
別にこのパーカーなんかパーカー熱くなってきたんですけど
もうなんか喋ってる間にね、あったかくなってきたかもしれない
あ、本当にすいません、いろいろありましたけども、
はい、
で、うん、コーナーじゃあ行ってみますか。
行きましょうか。
はいはい、ちょっと待ってくださいね。オッケー、はい、
今日は何の日。おー、決まったー、栄光だ
ー。今日一体何の日なんでしょう。
はい、ということでご紹介させていただきます、うん、本日10月18日は、
はい、
ででん、ミニスカートの日。
ミニスカートの日。
あー、ミニスカートの日ですよ。はい、なぜ10月18日がミニスカートの日なのかと言いますと、
はいはい、
1967年の今日10月18日に、うん、イギリスからミニの女王と呼ばれたツッキーさんという方が、あ、知ってます？
ツッキー、
うん、ツッキーさんが来日したことが由来となっているそうです、はいはいはい、で本名がですね、ツッキーさん、レズリー・ホーン、はい、ホンビーさんっていう方なんですけど、レズリーホーンビーさん、
ツイッキーじゃないんだ、
うん、このツッキーさんはこのツッキーというの愛称で、モデルで、はいはい、華奢な体つきだったことから小枝という意味での愛称だったそうです。
あ、なるほど、
うん、
はいはい、
でこのツッキーさんが来日した際に第14回東京モーターショーでモデルをして日本中の話題となりましたということですよ。はいはいはいはい、でこのミニスカートがですね、この方が来日したことによって一気に日本でブームになり、うん、10代20代の女性だけでなく、はいはい、30代40代の女性までミニスカートを履いてきたっていうことらしいですよ。知ってましたか、ツッキーさん。
ツイッギーは知ってますよ。
あ、ツイッギーさん、
はい、わかん、ツイッギーで、
ツイッギーか、
合ってんのかな、イントネーションちょっとわかんないですけどシュワルツェネガーぐらいですけど今ツイッギーなのか、ツイッギーなのか、
なかなか日本では発音しないね。
そうなんですけど、うん、いや知ってます知ってます。
そうなんだ、とっても有名だったんだね、はい、こんな
有名な方ですね、確かに、クイズでもよく僕はあの耳します。
あ、本当に。
で、なんか歌あったような気がするんですよね。
え、ツイッギーの歌、
なんかツイッギーのミニスカートっていう曲が日本で流行ったっていう記憶があるんですけど、
はあ、
昭和ですよ。
うんうんうん、
なんかそのそうですね、だからそのそれこそそのミニスカートブームにあやかってその歌が出たりとか、う
ん、だったんだはずね。
あったかもしれないですね。
すごい、なんかお調べしたところによると、うん、5分ぐらいの出演しかなかったんだけど、
うん、
なんと500万から数百万のギャラが発生したと言われている。
マジですか
5分の出演で、だから相当人気だったんだよ、ツッキーさん。
5分、
うん、この東京
500万、
うん、500万から数百万って書いてあるよ。
え、時給だったら3000万、
うん500万円と数百万、まあ、とりあえずめちゃくちゃギャラが高かったって。
高っ
すごい。わね、こうなるんだ有名になるとすごいっすね、
やば、
うん、
しかもちょっと今話で気になったのは、うん、30代40代もブームになったって、
うん、
おっしゃってましたけど、
うんうん、
40代がミニスカ着てたんですか。
はく
そうなんすか。
履くんじゃない、今書いてあったよ、30代。あ、でも私めっちゃアラフォーですけど、あ、でも私は今履かないな。
自分でアラフォーって言っちゃっていい。
あ、ダメだ、忘れてた、ちょっと年齢設定忘れてた。
違う永遠の26でしょ。
私はまだ履けるんですけど、でもちょっとなんか遠慮してるな。
こんな簡単にボロって出るんだ。
やばい、ちょっと出てしまいましたけど。
めちゃめちゃ簡単だった今。
ボって言ってた。自分履いてたかなと思って。なかなかでも履かないな。
むずくないですか、うん、でも昭和だからよかったのかな。
だったのかな。
どういうことだろうな。
本当に、なんか一番スカート短かったのは高校生ぐらい。う
ん、あ、まあまあ高校生、10代、20代だったらまだね。うん、
やってましたね。うん、でもやっぱりスカート短い方がおしゃれって言って履きたい人もいるじゃないですか。
あ、まあまあまあまあ、
でそんな方にちょっと朗報があります。
朗報、
うん、ちょっとお調べしましたところ、
何ですか、
ミニスカートを履くときは足が露出することから、うん、階段とかでスカートの中が見えないかなって心配になりますよね。
確かに、
うん、でも大丈夫です。
男だから分かんないけど、
実はスカート丈が35センチ以上あればスカートの中を覗くことはできないというデータがあります。
え、そうなんですか、
うん、
そ
う、日本の建築基準法では、
建築基準法
そう、建築基準法を絡んでるんですよそう、階段が急になりすぎて角度がつきすぎないように基準が定められているので、
はいはい、そうなんだ、
これにのっとって作られた階段でも最も急な角度は35度、
はいはいはい、
なので目線の高低差っていうんですか、うん、
はいはいはい、
によりもう35センチ以上スカート丈があれば、うん、スカートの中を覗くことができなくなるそうです。ただこれはあくまで風が吹いてない条件の話、なのでちょっと風が吹いてたら危険かもしれないっていうのと、
はいはい、
あと相手が悪意を持って見ようとする気持ちがないそれが前提なのでちょっと相手が悪意を持ってちょっと見ようかなしてたらちょっと危険かもしれませんということです。ちょ
っと結局その覗き間っていうんですか、
うん、
そいつに対しては意味はない、
ね、ちょっとそいつに対しては確かに
全然意味ない
なんですけどね。
何センチって言いました？
35センチ、
うん、じゃあサザエさんに出てくるワカメちゃんは15センチぐらいってことですか、
うん、もう見えてます
見えたるけど
あれ何センチだろう。
15センチ
ぐらい
15センチぐらいじゃない
多分本当に
あれだとしたら
ミニスカートって言えるのかぐらいのね。
本当にね、もう見せてるじゃんあ、いつも気になるじゃないですか、
うん、
あれも日曜6時に見てたら、
うんうんうん、
あとなんか俺一回サザエさん のエピソードで、
うん、
ワカメちゃんが、
うん、
そのお風呂を着させられて、
うん、
上着、
うん、
着せせられて、うん、なんか私だっておしゃれに気遣いたいのって言って、うんうん、そのお風呂をちょっと断るっていう、
うん、
エピソードあったんですけど、うん、それよりも気にするところあるんじゃないかなっていう気になって 下は、あ、下は大丈夫なんだと思って。
上が嫌だった
んだ。上が嫌なんだっていう。なんかいろいろおかしい話だなと思った記憶があるんですけど。
こだわりがあったのかな。
そこは気にしないんだっていう。びっくりしましたね。本当に。
まあおしゃれのポイントはね、みんな違うから。
まあ、人それぞれ。まあ、パリコレもおしゃれかどうか分かんない時ありますからね。
あれは芸術。あれ見るたんびにいつもわ芸術だなーって、
芸術だなーって思って見てるんですか、うん、あれいつも。
もう見たとテレビで出てきたらこれは芸術だってちょっと違う世界が。
物はいいようっすね、うん、本当。まあ、ちなみになんですけど、うんうん、
はいはい、
もうこれ僕のまあうろ覚えかな、うん、あの日本のツイッギーって呼ばれてる方がいらっしゃったと思います、
うんうん、
誰だと思います。
日本のツイッギー、
日本のツイッギー、
小枝、小枝のような人、あ、ま、吉永小百合さん、
あー、でもでもそういうそういう系です。
そういう系、
日本のツイッギーって呼ばれてる方いらっしゃったんですよ、
うん、
お、さすがっすね。
お、
ツイキャスではあの答えが出ましたけども、あの円楽さん、
うん、
あの野際陽子さん、
は
ね、あのいろんなドラマにも出てらして、うん、まあ、元 NHK のアナウンサー。
え、そうなの。
そうなんですよ。
え、
元 NHK のアナウンサーから女優になって、
うん、
であの野際陽子さん、日本のツイッギーって呼ばれたんですけども、
うん、
それはあの野際陽子さんのスタイル良くて、うん、であのそれこそミニスカートを履いてその出た
うん、
その姿を日本のツイッギーって例えられたことがあるんです。
うーん、
そうそうそうそう、野際陽子なんですよ。だから日本のツイッギーといえば野際陽子さん。
あはー、知らなかった。もうアナウンサーだったっていうことにも今衝撃を、
うん、あ、そうですか。
有名だったんだそれ。私はもう女優だと思っていた、ずっと。
あ、僕もそう、小さい頃はそうですよ、
うん、
ずっと女優さんから入ったんかなと思ったら NHK のアナウンサーだった。
めっちゃじゃ あのあれなんだ、読むのとか得意なんだ。
まあそうでしょうね。
綺麗な発音で全部読めるはず。
表現力あるって言ったら、
うん、
確かに。今も NHK からあの出身の人って言ったらもう俺神田愛香さんぐらいしか思いつかないですけどね、
うん、
あのバナナマン昼村さんの奥さん、
うん、
すごい違いだね。 NHK からの出身なの。
本当だ。野際陽子氏と神田さん
神田愛香さん、
神田愛香さん。
NHK 出身の差ってすごいなと思いますね。
すごいな、 NHK すごいね、さすがだ。
さすが国営放送、
うん。
という感じですかね。
はい、
あとね、うんうん、10月18日といえばなんですけども、
ほいほいほい、
ドラゴンボールのヤムチャが、
うん、
栽培マンに殺された日でもあります。
そうなんだ。懐かしい栽培マン。あの爆発するやつ
でしょ。爆発する、そうそうそう。あの抱きついて爆発するやつ。あのセルが生み出した。
あー、いたいたいた、
あいつ。あいつヤムチャだけ負けたっていう。
そう、サイバーマンね、うん、
地球最弱になってしまったんですけど。あれよくよくツイッターで上がってきましたけどね、
うん、
あのヤムチャが死んだし。
うそ。
あの
バーン
って クレーターの、うん、あの穴の中に、
うん、
横倒れになって倒れて、かわいそうなヤムチャ、本当に。
しかもなんで10月18日なんだろう。
そうなんです、ツイッターで上がってきたんですけど、これ
嘘、
そうなって。
そうだったんだ、ヤムチャね。
ヤムチャが、ヤムチャ追悼の日です。
今日でも大丈夫、ちゃんと今も生きてたよね。あの人でも生き返、何回も何回か生き返って結局生きてましたよね、最後はね。
ドラゴンボールはあれば何でも何回でも生き返る。
よかった、大丈夫です、ヤムチャね。
これからもヤムチャ応援します。
はい。
、はい、ということで、
はい、あ、今日ご紹介させていただきました、今日は何の日のコーナーでした。
はい、それでは一旦 CM でーす、
うん、はーい、はい、たーい、ちゃこです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口なん、今日はこの言葉練習していきましょう。ちーちーかーかー、ちーちーかーかー、食べ物が喉や胸に使えるという意味で使います。そうですね、どんな食べ物があるか、一番代表的なものはやっぱりゆで卵の黄身ですね。あれはチーチーカーカーレベル9ぐらいってそうですよね。相当高いです。ほらほら、こんな食べ方したらチーチーカーカーするよ。こんな風に使ってください。
沖縄方言には反復して意味を強めるというユニークな表現方法があります。チーチーカーカーもそうですが、その他にもいろいろあるので、今度レッスンしていきましょうね。
はい、火曜オリジンジャンブルお送りしております。お届けしておりますお相手は
ミカです。
ことぶきパンチです。
お願いします。
円楽さんがね、
うん、
昨日は、
うん、
大城周作さんの誕生日。
お、おめでとうございます。
うん、あえてこれ正体明かさ
ない今、うん、私すぐもう調べちゃいました。あ、なるほどっつって
だって周作って言われても分かんないです
よ、うん、分かんなかった。なんかもう一瞬本当脚本家かなと思っちゃったもん。
本当ですよね。俺もなんかの沖縄のなんか沖縄の伝統芸能の偉い人かな。
そうそう、そんな感じする。
誰だろうなと思って。マングースさんね。
うん、
あ、明日は水曜おりちゃんです。
はい、そうです。
ということでいきますか。
うん、
このコーナーいきましょう。
はい。
クイズキング、カトルキング、ビビデバビデブ、みんなで楽しく答えよ。大喜利じゃない。えい。
あ、拍手のタイミングが早かった。ごめんなさいね。えいまで聞いてからだな。
僕もずらしましたんでね。あえて合わないように。
合わ
せ
た。
ということで、うん、まあ、クイズ。
うん、
私好きなので、
はい、
考えてきましたので、
うん、
皆さんで、答えていただきたいと。思います。大喜利じゃないと、
うん、
言い張っておりますので、
うん、
考えていただければと思います。
はい、
はい、では私がですね、うん、飛行機に乗り遅れたということで、うん、飛行機に関する
お、はいはいはい、
クイズを、
うん、
出したいと思いますけれども、うん、じゃあ人類で初めて飛行機を作ったの、
うん、
どなたかご存知ですか。
うん、
いや、どなたかご存知ですか。
あれだ、首里の人。あれ
沖縄、
うん、あれ
沖縄の方ですか。
うん、あれ、トビエの。
トビエ佐
藤。うんうんうん。あ、違う。
ライト兄弟はご存知ですか。
あ、うん、知ってます。
びっくりした。
あれ
まさかそこからなのかと思った。ライト兄弟ですね。
うん、はいはいはい、
はい、ライト兄弟ですけども、
うん、
まあライト兄弟といえば、
うん、
はい、ウィルバーライトとオービルライトの、
オービルライト、
はい、兄弟でございますけれども、うん、まあ飛行機を作っていたんですけども、うん、やっぱ資金が必要です。
資金？
資金。
あ、資金。
まあまあチキンも時折食べたでしょう。
うんうん、びっくりした。何をと思って。うん、
まあその研究開発に資金がやっぱ必要なわけですよ。うん、
確かにね。うん、
ということで、
うん、
今回の問題なんですけども、
うん、
このライト兄弟が、
うん、
営んでいた、
うん、
仕事は何でしょうということで。
うーん、
飛行機の開発の傍ら。
うん、
ライト兄弟がやっていた仕事とは何でしょう。
あ、分かるかも私。
マジっすか。
うん、
嘘。分かるのであればちょっと、じゃあ
でも合ってるかどうかは分からないけど、うん、
分かるのであればちょっと、
うん、ちょっとね、
一応
黙っとこう、
待っといてもらいましょうか。
うんうん、ちょっと待っとこう。
幼児教さんから、
うん、
あ、来てますね。
うん、
幼児教さん、養鶏ということで。うん、さっきのチキンに引っ張られてる。
あ、確かに。うん。
鶏肉を売りながら飛行機を作ってる。お前らのなんか構造を見ながらみたいなこと
さ。ああ、なるほどね。あ、なぜ鶏は飛べないのか。飛べる
理由。飛べる、うん、鶏を飛ぶようにするには。
そこから考えたかもしれない。
ということで、
うん、
円楽さん、
うん、
振り付け師。
めっちゃいい。
振り付けをする傍ら。飛行機を作る。
いいな、
振り幅が、振り幅がでけえ。
普段は。
めちゃくちゃ面白いですね。
いいな、
そういう人。
うん、
長谷川さんちょっとこれ分かんないな、ラジウム卵の製造販売って、
あ、
ラジウム卵って知ってます？
ラジウムは何でしたっけ、あのキュリー夫人のやつ。
ああ、そうだ、キュリー夫人が発見したやつか、うん、ラジウムという元素、
うん、
卵の製造販売卵を作ってる
ちょっと怖いかもしれない、
びっくりした、神様じゃないですかマッサさん、ケンタッキーの店長カーネル・サンダースだろ
本当
ケンタッキーの店長は
チキンにみんな引っ張られてる、ね、
卵も出てきたし大城くまさんも来てる、大城くまさんだしこあんまりよろしくない仕事ですよね
あ、資金を集めるにはそれが手っ取り早い、
仕事っていう仕事、まあ、手っ取り早いかもしれない仕事っていうかもう犯罪じゃないですか長谷川さん、タンナマークルーの製造販売
めっちゃ、うちなんち
だ沖縄、円楽さんも天ぷら屋って、あ、でもうまいですね、天ぷら屋よく上がるからって、
あーはー
飛行機、
なるほどね、
もう一回、円楽さん、うん、ニート、
もうなんもしない、
もう仕事でもないじゃないですか。うんあ、長谷川さん、ラジウムランっていうのは、うん、温泉卵のことらしいですね。
あ、そうなんだ。なんかそういうことか。失礼しました。
失礼しました。ちょっとね、知識不足でした。
キュウリー夫人とか言っちゃった。
円楽さん、うん、雇われ店長。何の手、どこの店長
あ、でもなんかね、いい感じがする。
雇われ店長。
うん、
あ、今、そのミーガーさんが思ってる答えに近いってことですか、
うんうん、ちょっと近い。
じゃあ多分違いますね。
あ、嘘
ちょっと聞いてみていいですか。
え、
うん、
あの、自転車屋。
ちょっと続けてみましょうか、一回。
あ、嘘、え、違います
えー、円楽さんで、うん、あの、ハローワーク職員とか、うん、いろいろ来てますね。
うん。
で、なんでも屋さんとか。
うん。
なるほど。まぁ、あ、ちょっとね、ヒントとして出そうと思ったのもあるんですけども、うん、
はいはい、
なんか日本テレビでそういう番組とかもあったりしましたねっていう。
うん。嘘、
うん。
あの、ライト兄弟の？
ライト兄弟というか、
うん、
まぁ、その、空を飛ぶという、
うん、
ことに関してのある番組があったなという。ことでございますけれども、
うんうんうん、
日本テレビだったかな、
うん
うん、日本テレビって言った瞬間にあの円楽さんからのズームインの AD とか、うん、商店の座布団運びとかいろいろ来ましたけどね長谷川さん、うん、サンテグジュペリの電気販売、サンテグジュペリはあの星の王子様の作者ですね。
はいはいはい、
パイロットだし、うん、元パイロットだし、サンテグ、
そうだったそうだった、
そうそうそう、まあそういうことなんだ、そこで、円楽さん、
うん、
また日本テレビだな、思いっきり生電話の相談相手探しもうやってないでしょ
AD さんだ
そうですね、 AD ですね、ずっと AD やってるまあそうか、その日本テレビだったか分かんないですけど、
うんうん、
まあ、鳥人間コンテスト、
あ、うん、聞いたことある、うん、
って日本テレビだったような気がするんですけど、うんうん、それが関係あるのかなと思いまして、
うん、
幼児教さんから、裏の薬物売人、いろんな人を違う意味で飛ばしたってい
う、いやー、なんというなんということ、
裏社会の焦点してる裏社会の焦点も違うでしょ、多分
確かに焦点違いだ、
焦点違いです、円楽さん、あの琵琶湖の管理なるほどね、琵琶湖の管理人、うん、近いかもしれない、長谷川さんが、うん、埋蔵金探し
もう探検に出ちゃったんだ、
仕事じゃねえって見つかったら一発でもう終わりだろうけど、マサさん、
うん、
その時代あったんかな、ドローン販売店の店長
あ、やっぱり店長系なんだ、
店長系で、攻めてますか、
うん、私も、私と一緒の路線だ、
ああ、
うん、
なるほど、円楽さんの、
うん、
ミノモンタ専用日焼け止
め確かに黒い、
確かに、ね、
ずっと黒かった、
思いっきり生電話とかそうですミノモンタさんが黒くないと意味ないですよね
黒い
、はい、まあ、そろそろじゃあもう、
うん、
正解を発表したいんですけれども、
うん、はいはい、
右川さん、
うん、
正解です。
あ、嘘あ、本当に
自転車屋さんです。
合ってた。
合ってました。
あ、
まさか知ってるとは。
ちょっと適当だった。
適当に振って当たったんすか。
なんか、この乗ってたやつが足こぎだった気がして。
あ、そうそうそうそう。
そうそうそう、それで、自転車。
その原理を利用して、うん、はい、あの、飛行機飛ばしてました。
あ、はぁ、あら、素晴らしい。
そう、鳥人間コンテストもそうじゃないですか。うんうんうん、ペダルこいで飛ばすじゃないですか。
うんうんうん。
だから普段は自転車屋を やりつつ、
うん、
飛行機を販売してたんですよ、
うん、
ライト兄弟は。
お、素晴らしい。
正解です。
イエーイ、
すげえ。
いやー、そう、足で漕いでたっていうのでちょっとポイって言ったら
それだけで、うん、いや、それだけで正解に結びつけるのはすごいですね。
もう印象に残ったことをすぐ言ってしまう癖があるのであ
の、長谷川さん、終わったんだけど、まだ続いてる、弱虫ペダルの製造販売。幼児教さんが、もしかして、合わせのサイクル感違う、違う。合わせのサイクル感で働きながら飛行機作ったわけじゃない。
いいな、なんかみんな沖縄の人だったらいいね。
長谷川さんも、長谷川さんも、木梨サイクルとか。あれでしょ、トンネルズの木梨さんの実家の自転車屋でしょ。
あ、そうなんだ、木梨サイクル。
好きな自転車屋いようの時間じゃないのよ。正解はメイクマンの店長だったのか、メイクマンにも自転車置いてそうだし。
あ、置いてるはずよ、多分あそこいろいろある。
確かに、まあ、いろいろありますけど。まあ、ちなみに、ライト兄弟の、うん、豆知識もう一つ言いますと、
はいはい、
ダウンタウンさんの、
うん、
結成当時のコンビ名はライト兄弟らしいです。
へえ、そうなんだ。
そうそうそう。
それがなぜ？
わからないです。それは知らないですけど。聞いたところによると、ダウンタウンさんはライト兄弟というコンビでデビューしたらしいです。
それ、そうなんだ。すごい、はい、初めて聞いた。
うん。ということで、
うん、
ライト兄弟の、クイズ。
はい、
正解はライト兄弟が飛行機、製造の傍ら、
うん、
飛行機製作の傍らやっていたのは自転車屋ということでございました、
うん、はい、正解させてしまいました、
ということで、
はい、
見事正解でございます、
うん、
それでいいですからね、
うん、
これ別に僕は大喜利をやってくださいと言ってるわけではないので、ということで、
はいはいはい、
まあ、そろそろお時間ということなんですけども、
あっという間ですね、
まあ告知があるということで、うん、
はい、
うん、
もういいですか。じゃあ私の方から
デ
ン、ちょっと見えますでしょうか、こちら、はい、劇団オゼ72ライダーがいよいよあさってから開演いたします。
わー、とうとう、
もうそうなんですよ、とうとうですね。10月20日木曜日、21日金曜日、
はい、
両日ともに、19時から開演となってるんですが、
はい、
21日金曜日の方がチケットの方が完売いたしまして、
すごい、
ありがとうございます、
うん、
まだ10月20日木曜日の分は取り扱い予約受け付けておりますので、
ありがたいですね。
ぜひ
こちらも埋めていただいて、
はい、ぜひ遊びに来てください。
よろしくお願いいたします。
アイムユニバース、テタコホール、ショーホールでお待ちしてます。
はい、それからですね、うん、その、72ライダー終わった後、うん、10月22日は、我々、オリジンお笑いライブ起承転結、
うん、
出演いたします。こちらもね、いつも通り、
うん、
会場が6時半、開演7時、生配信も、映像生配信もやっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
オリジンでーす。
オリジンだぜ、
うん、もうね、木金土と続いてますので、ぜひ遊びに来てください。
よろしくお願いします。円楽さんがね、72ライダーにバイクを売った店の店長が飛びアンディ
飛びあさと今ちょっと目に入って笑ってしまった
そういうことじゃないでしょ、別に飛びあさと、
最初の
飛びあさとが強烈すぎたんですよ
急に修理の人でしょっつって
絶対ライト兄弟だ、ということで、ではそろそろお別れの時間でございます、
はい、
今日もお付き合いいただきありがとうございました。火曜オリジンチャンプルお届けいたしました。お相手は
劇団オゼ前城美香と
寿パンチでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。